はい、
はい、KO ガレージです。
はい、
はい、カルパスちょっと食いすぎて喉が渇くという。
結構美味しいですね。
まあ、というわけで、
はい、
今週のテーマはキャンピングカー。
ん？
キャンピングカーです。
キャンピングカ
ー、キャンピングカー俺結構憧れてて、
うん、
というか、うん、割と車内泊が大丈夫な、うん、青年なんですよ、うん、私
もう初老ですよ、
うん、ちょっと分かんないけどでも車の中で寝るっていうのはそんな苦じゃないっていうか、うん、ダメな人いますよね。
ダメな人いますね。
ね、
俺も車の中で普通に寝れますね、
うん、でまあ普通の乗用車で寝ると、
うん、
まあこう なんていうの、まあ、座席倒して寝るんだろうけど、
うん、
ゴツゴツしちゃうじゃないですか、
うん、
やっぱりベッド作りたいな
となるとやっぱキャンピング
カーですね。うん、前言ったかもしれないですけど、ハイエースに乗った時は後ろベッドにしたんですよ、ずっと、
うん、はいはい、
うん、
あれ
快適、
あ、快適でしょうね、うん、ハイエースぐらいの広さだったら
普通に寝れますよね、
うん、俺なんかもう、まあ、これでいて結構キャンプとか行ったりするんですね、
はいはい、
まあ、そんなにあれですよ、皆さんが思い浮かべてるような
ハードなやつじゃない
ですよ、ハードなやつじゃないですよ、うん、かなりイージーなやつですよ、うん、なんですけど、やっぱそれでもキャンピングカーというかその車内で泊まれるのいいなと思いますけど、ね、うん、あのテント張らなくていいっていうのが
それいいですよね、うん、雨の日とか、
雨の日、そう雨の日
あれテント買うとか言ってませんでした、それ
テントね、まだ買ってないんですよその安いの前買っちゃって、
うん、
雨の日にやってたらプールになっちゃってて中が
溜まっちゃって
溜まっちゃってて、もうダメだ、ちゃんとしたのそれ買わなきゃって、それなりの買わなきゃなって、だとあのちょっとバイクでソロキャンプみたいなのもやってみたいなと、
旅バイクを参考にして、
旅バイクを参考にしてちょっと皆さんの仲間入りをしようか
なでいいんじゃないですか、すごい、
うんうん、と思ったんですけど、
うん、
やっぱ車の方が楽だわと。
俺バイクツーリングとかで長距離走る人ってすごいなと思うのは、うん、車とかだと例えば大阪まで行くっていう時に、うん、まあ、行って疲れたらちょっと車の中で
休めばいいやと、ね、うん、
バイクの人はそれができない、
できない、
ね、
そうなんですよね。
よく考えたらそれすごいな、すごい大変だなと思って。
そうですよね、うん、休憩するところっていうのが限られちゃいますからね、そのプライベート空間っていうんですか、
うん、
まあ、そういうのを楽しみにしてる人もいいんでしょうけどね、きついのを。
ああ、まあ、ね、まあそれがいいんでしょうけどね。
いいんでしょうけどね、うん、気分は、うん。そうなんですよ。だから、まあまあ一応、
うん、
そのキャンプとか、
うん、
まあ趣味ではあるんで、
キャンプが、
キャンプが、おじさんたち集めて、どうしようもないおっさんたち4人組ぐらいで。
キャンプ、まあキャンプとか、まあその、はい、いいっすよね、
うん、
なんか
いいんですよ、あのやっぱ日常じゃない空間なんですよね、
うん、うん、
たまに発する言葉が
、うん、びっくりしたなんか入ってきちゃったのかと思って
ちょっとなんかナルシストチックなこと言っちゃってたりする時があるんですよね、
うん、
ナルシストとかちょっとおセンチな
その空間にいる
から、ね、から飲まれてるんですよ、うん、空間に。
暑いですね、それ
は。暑い、うん、はい。普段も絶対言わないよ
語っちゃう、
ね、語っちゃうみたいな。
人生をね、うん。まあまあ、ありがちですけど。
ありがちですね。うん、面白いっすよ。だから、そんなに、そこまでそのハードなやつじゃなくてもいいんですよね。
うんうんうん、
キャンピングカーがいいなと思うのは、なんかエアコンとか。使えるからいいなって。
エアコン使いますね、今電子レンジとかも
ありますもんね、
使いますよ、うん、
なんかもう別にキャンプじゃなくてもいいんじゃねえかみたいな
うちの会社の人がね乗ってるんですけど、なんかあの外国製の、
はい、
1000何百万とかしたかな
あ、結構いい値段するんです
よ、ね、マンションですよね、だから、うん、
まあ住むとこと考えれば動く別荘ですよ、
うん、それこそあの清水国明張りのずっと会社泊まってますもん。
ああ、キャンピングカーができてですか、うん、独身ですか。
いやもうあの 結婚して、まあ、子供も独立し して、
うん、なるほど、割かし自由になる感じなんです
ね。そう、だからまとめて休み取って、うん、こう奥さんと一緒に行ったりする、うん、ね、だから、まあ、そういう楽しみはありますよね、うん、だって宿代かかんない、
かかんない、
まあ、車が高いですけどね、でも宿代かかんないし、なんかね、何メートルって言ったかな、フェリーでギリギリ安い枠の大きさで買ったって言って、
乗用車ベースではないんですか。
乗用車じゃないですよ、あのね、何だろう、言ったらコースターのショートぐらいの、
トラックというかバス
みたいな、バスみたいな感じなんです、うん、
たまにいますよね、なんかデュトロのキャンピングカーみたいなので、うん、冷凍車を改造しましたみたいな
あ、FRP パネルね、うん、
パネルみたいな。
俺の知り合いがあのこう止まった状態で横を飛び出るやつ、う
ん、ああ、わかります、わかります、
ビヨーンって出てくるやつ、うん、あれ乗ってましたね
すごいな、キャンピングカーはいいな。
キャンピングカーね、すごい
いいですよね。
いいのと、うん、俺結構作りたいんだよね、それ、
うんうん、
使うというよりは作りたいっていうか、だから実際もういるものだけでいいっていうか、うん、寝るだけ。だってキャンピングカーで登録すると流しと、うん、あとコンロもいるんだったかな。
そう、あとあれです、ベッドなんかもやっぱ人数に対しての数をちゃんと揃えないとダメなんですよね。
それもめんどくさいじゃないですか、うん、本当ベッドぐらいでいいなと思うんですよね、うん、あと簡易の流し、まあ、あればいいかなぐらいで。
軽自動車でもありますよね、キャンピングカー。
ありますね、うん、
ちょっとあれ可愛くていいな。
まあ、でも2人限界ですかね。
そうですよね、うん、まあ、基本的にソロでしょうね、
うん、
キャンピングカーか。なんかでもボンゴフレンディの上開くやつでいいかななんて思ったりしたんですけどね。
島田紳介が CM してた
よ画期的だったな、あれ。
あれすごい良かったですよね。
そうですね、うん、
こうハイエースとかの横のこのスライドドアの上に、うん、あのタープが出るやつとか、うんうん、あれ無駄につけたくなったりとか
あれ今欲しいです、俺
欲しいですよね、あれ、う
ん、タープを組むの意外と大変なんですよ、うんうん、重いし。だったら横についてのさーって広げればいいだけの、
あのスクリーンカーテンみたいな
ね。そうそうそうそう、
あれいいなと思ってるんですよね、うん、あれ多分キャリア付けでもできるのかな。
キャリア付けでできますね、うん、そう、あれいいですよね、
うん、
なんか車に必要なの全部つけときたい。
俺もそういうタイプ、うん、
でボタン一つで全部取れればいいなって
外すのがね、うん、
フリードでもなんかそういうのつけられるはつけられるんですよね。でリアドア開けると、
うん、
そこになんだろう、カーテンみたいなのつけて、
はいはい、
テントみたいになったりとか。
それもオプションであると社外である、
社外であるですね、うん、いいなあ。キャンプカー楽だろうな、キャンピングカーで行くと、
うん
うん、すっげえ大変なの俺だけなんだろうな
運転する人
運転するだけだろうな
運転する人大変だと思いますね。
でしょうね、うん、後ろにゲンチャリとか積めるようになってるといいですね。
あ、だからそうやって作るんですよ、
ね、そういうのあるんですね、うん、ゲンチャリでもそのバイクでも。
コースターとか、コースターっていうかそのバスベースとかだと割と後ろがさ、あの観音開きの、
うん、ああなってますね、
あるじゃないですか、うん、ああいうので作ってる人はいますね、うん、憧れましたよ。
憧れますよね、うん、1000万ちょいですか。
中古ベースで、中古ベースだったらそんなにいかないんじゃないですか ね、 いいですかね。
ただ乗れる期間っていうのがガソリン車ですかね。
だからどういうあれになるのか分かんないですけど、
ガソリン車だったらまあいいですよね、
うん、ただあの置く場所ですよね、こ
う、うん、
保管場所が、あの4トンクラスになってくると、
うん、
うちの方は割と
確かに
限られてきちゃうっていうね。
うちは置けます。
家に置けます。
家に置けます。
すごい、
うん、お庭に
豪邸
本当ガーって開けてそこにバーって入れてる
マイクロバス止められて相当すごいですよ、う
ん、いけるいける、
うん、境界線が分かんないみたいな。
あ畑潰しちゃえば、まあ、それこそ全然余裕で
なんかその止めるところがあればなとかいろいろ考えるんですけどね。
そうね、土地だけ買って家を建てないでそこにキャンピングカーを置いとくと
あのトレーラーハウスみたいな。
そうです、そうです。
ああいうのって住民登録みたいなのはできないんですかね。
あ、できるんじゃないですか。
できるんですかね。
多分できると思いますけどね。そのこそヨットハーバーに住んでる人たちだって確かできますよね。
あの、え、海に浮いたままってこと。ヨットの内装もすごいですよね。
すごい
あれこそね、もう本当なんか、なんていうの、技術の塊というかもう、
まあ、そうですよね
あれもう奥の世界だと思いますけど。
すごいですよね。台風来て沈んで終わっちゃうのとかあるんですもんね、
うん、で木でさ、うん、作ってあるヨットとか見るとすごいんですよね。もうぴったり、もう当たり前なんだけど、うん、ぴったりしないと水入ってきちゃうから、
うん、シナリオを計算して、
そうそうそう、で曲げるのとかも、うん、R とかをなんか出してやってるっていうのをテレビで見てすげえない
や造船技術はやっぱすごいですよ、
うん、
車とかの火じゃないんじゃないですか多分。
そうですよね、うん、だって海っていうか、ですから、ね、水ですから、
ね、そう、軽さが要は必要になってくるわけですからね、うん、軽さと丈夫さ。
あれこの辺の海とかだと、まあ別に、まあ、波がでかいっつっても大して高が知れてるじゃないですか、はい、うん、あれ沖合とかでその本当台風とか来ると相当怖いらしいですね、
まあ、そうでしょうね
当たり前ですけど何十メートルみたいな波らしいです、うん、
そうですね、それでも行くっつんだから
もう海賊王になった方がいいですよね。
ですね
見たことないけど俺
ない。まあそのヨットとかでちょっと伊豆大島とか行きたいなっていうのもありますよね。ヨットというかボートなんつうんですか、クルーザー、
クルーザーでね、
ちょっとなんかパーリーピーポーな人たちみたいになりたいなって
。周りに免許持ってる人いますよ。
あ、いますね、
うん、
船高いもんな。
高いっすね、うん、高橋さんみんなでレンタルするって言ったら来そうですね、
うん、あれレンタルっていくらぐらいするんですかね、船。
どうなんでしょうね、調べてみます。
調べちゃいます。
クルーザー、クルーザーレンタル。
あれ燃料とかもガソリンなんかね。
ああ、ガソリンなんでしょうね。
貨物船とか重油とか
ディーゼルなんていうのも
ある
んでしょうね、
うん、クルーザーレンタルって面白いな。
クルーザーレンタルやってんのはレンタルボートってやつですか。
スワンじゃない
か。足こぎ、
足こぎ
あった。値段、あ、でもそんな高くない、
うん、
6時間、
うん、
2万円とか。
え、安くないですか。
もうでもそんな感じですよ。あ、違うのか、これ釣り船か。
ああ、釣り船ね。
あ、でもそんな高くないですよ、
うん、
YF24 で
YF24
で6時間3万円とかですよ。
YF24 が何だかよく分かんない全然分かんないけどね。ヤマハかな。
10人乗りで6時間6万4800円とか。
じゃあ1時間1万円ぐらい、
うん、
1人って言われば。そんなね、
ですね、
うん、
あと運転手がいれば
運転手ですか。運転手でいいのか。
魚拓って書いてあるから、これ釣り用なの。
釣り用なんだ
よ。要はつけばいいんですもんね、
うん、まあ、何しに海でいいんだろうって話ですけどね
、でもこんなもんで借りれるんだ、
うん、
まあそうでしょうね。バカ高かったら無理ですよね。
まあそうですよね、うん。なんでフレーの話にな
ったの。あれ、これ何でしたっけ。
キャンピング
か。あ、キャンピングか。